橿原市議会の今、第228号、目次。1、表紙1ページ。2、議会一時避難のお知らせ。2ページ。議場、63年の歴史、一区切り。新しい議場へ来ませんか？ 3、本会議で審議した内容、結果。4ページ。会議の結果。議員提出議案、市長提出議案、討論。4、委員会レポート、7ページ、厚生常任委員会、市庁舎建設事業等に関する特別委員会、予算特別委員会。5、特集、災害防災について考えてみませんか？ 9ページ、6. 一般質問10ページ森本恵美好きやねん橿原日本維新の会13歳未満のインフルエンザ予防接種の女性放課後児童クラブの今後のあり方吉川博夫自由民主党きさらぎ中学校の部活動森下美也子公明党心プラン、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、待機児童対策、井上豪、自由民主党、きさらぎ、市長の選挙公約と今後の施政方針、今井理香、立憲民主党、子ども基本法に係る橿原市の取り組み、竹森守、無会派、日本共産党、2024年度予算編成における具体的方針、谷井修、自由民主党、青井、文化遺産の保存と文化遺産を生かした地域づくり、上田国義、政権橿原、移動手段の確保、地域公共交通、八尾元、無会派、健康ポイント制度、障害者差別解消法の改正、武田信也、自由民主党、青井、健康長寿支援、高齢者等の交通移動手段、公立中学校部活動の地域移行、臼井拓也、立憲民主党、一般質問の追跡調査、陣田真美、向井派、ロマントビアホール、地区公民館等のホームページリニューアル等、広報。7、議会の動き、16ページ。目次は以上です。1、表紙1ページ。表紙の説明。上部に、橿原市議会の今のタイトル文字。第228号。令和5年、2023年、12月定例会、12月6日から22日開催。その下に、2ページ、議会一時避難のお知らせ。4ページ、本会議で審議した内容、結果。7ページ、委員会レポート。9ページ、特集、災害、防災について考えてみませんか？10ページ、一般質問。16ページ、議会の動き。と、主な内容があります。表紙は1枚の写真です。日本国の国旗と橿原市章を背に、議場の様子が掲載されています。表紙紹介文。議会は橿原万葉ホールの5階へ一時避難をしました。議場、委員会室、制服議長室、議員控え室、議会事務局を含め、議会機能はすべて橿原万葉ホール5階にありますので、ご注意ください。一時避難先での傍聴の方法は3ページに掲載しています。表紙紹介文終わり。表紙は以上です。
議会一時避難のお知らせ。 2ページ。以上63年の歴史、一区切り。現本庁舎での初議会開催から63年間にわたり、市政の発展のために議論を尽くし続けてきた議場も、その役目を一旦は終えることとなりました。橿原万葉ホールへの一時避難も完了し、今後は新たな場所で議会を開催することとなります。最寄り駅からは距離があるためご不便をおかけすることになりますが、新たな議場は以前より傍聴していただきやすい作りとなっています。一時避難の経緯と本庁舎の今後について。一時避難ってどういうこと？本庁舎は老朽化や耐震性能の不足などの課題を抱えているため、一部を残して取り壊されることが決定しています。そのため、本庁舎で執務する一部の部署や議会も既存施設へ一時的に避難をすることとなりました。なお、新本庁舎の方針が定まっていないため、避難の期間は未定です。新本庁舎はどうなる？市は公費負担を極力抑えるため、民間活力を導入し、民間施設と庁舎施設を合わせた複合施設として整備する方向性を示しています。詳しい内容は8ページの市庁舎建設事業等に関する特別委員会の委員会レポートに掲載しています。議論の経緯は、主な議論の経緯は、橿原市議会の今の第220号、第226号に掲載しています。詳しい議論の内容は会議録検索システムをご利用ください。議会では、市庁舎建設事業等に関する特別委員会で本庁舎に関する議論を続けています。今後も本庁舎の議論の内容については市民の皆様に共有できるよう本誌に掲載をしていきます。橿原市議会の今、第220号、第226号、会議録、それぞれの二次元コードがページ右下に掲載されています。新しい議場へ来ませんか？本会議は皆さんに公開されており、すべての人が傍聴できます。また、保護者や監督者の付き添いがあれば、児童や乳幼児も一緒に傍聴できます。議員の議会活動や市長の市政の方針などを見聞する最も身近な方法でもありますので、ぜひ傍聴にお越しください。本会議の傍聴。議場まで直接お越しいただき、受付名簿に住所・氏名等を記入の上、受付箱へ投函し、本会議の開会まで傍聴席でお待ちください。委員会の傍聴。委員会室の前までお越しいただき、受付名簿に住所・氏名を記入し、受付箱へ投函してください。委員会開催後に委員長の許可が下り次第、委員会室に入室し、傍聴していただけます。図、万葉ホール5階。説明、万葉ホール5階の見取り図です。エレベーターを降り、右手へ直進すると、突き当たりに委員会室があります。委員会室に向かって右手へさらに行くと、左手に通路があります。その通路を入った奥が議場です。非常口は議場の手前に1箇所、エレベーター裏手の議員控え室内に1箇所、エレベーターから委員会室と反対側の突き当たりに1箇所の3箇所です。図、終わり。非常口。非常時は職員の誘導に従い、非常口から避難をしてください。議会一時避難のお知らせは以上です。
本会議で審議した内容結果。4ページ。茨城の里、令和6年3月末に閉館へ。討論の内容6ページ。委員会の審議内容7ページ。議第60号、橿原市福祉センター条例の廃止は、反対賛成の討論が行われ、起立採決の結果、賛成多数により、可決されました。本条例の廃止により、茨城の里は令和6年3月末に閉館されます。 1000円のクーポン券、全市民対象、1世帯7万円の給付金、非課税世帯対象を含む補正予算を可決。討論の内容6ページ、委員会の審議内容8ページ、議第79号、令和5年度、橿原市一般会計補正予算第5号は、議員の期末手当の増額分が予算に含まれているため、反対討論があり、起立採決の結果、賛成多数により可決されました。会議の結果、ページ右端に、もっと詳しくと、議員提出議案、市長提出議案、可決された意見書、それぞれの二次元コードが掲載されています。議員提出議案、決議、意見書、及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員23名のうち、反対の議員のみ、会派、議員名を読みます。また、欠席者についても議案ごとにお知らせします。なお、奥田秀人議員、自由民主党は議長のため、議決には加わっていません。それでは、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第75号、橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正。賛成多数で可決。反対6名、佐藤太郎、自由民主党柏木、牧尾幸男、高橋圭一、森本恵美、好きやねん柏原、日本維新の会、竹森守、八尾元向井派。議第76号、橿原市議会政治倫理条例の一部改正。総員起立で可決。欠席2名、臼井拓也、立憲民主党、竹森守、無会派。議第77号、橿原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部改正。賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派、欠席1名、牧尾幸男、好きやねん柏原、日本維新の会。意見書、決第8号、健康保険証の存続を求める意見書、賛成少数で否決。決第9号、医療、介護、障害福祉分野における、処遇改善等を求める意見書、総員起立で可決。決第10号、食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書、賛成多数で可決。可決された意見書は関係機関に送付します。以上、提出議案。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第50号、橿原市役所、行政組織条例の一部改正。全会一致で可決。議第51号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正。賛成多数で可決。反対3名、牧尾幸男、森本恵美、好きやねん柏原、日本維新の会、竹森守、無会派、欠席1名、高橋圭一、好きやねん柏原、日本維新の会。議第52号、柏原市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正。全会一致で可決。議第53号、橿原市ふれあいセンター条例等の一部改正。全会一致で可決。議第54号、橿原市消防団条例の一部改正。賛成多数で可決。 反対1名、竹森守、無会派、欠席2名、高橋圭一、森本恵美、すきやねん、柏原、日本維新の会。議第55号、柏原市執行機関の付属機関に関する条例の一部改正。全会一致で可決。議第56号、柏原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正。全会一致で可決。議第57号、柏原市子ども総合支援センター条例の一部改正。全会一致で可決。議第58号、柏原市学校給食共同調理所条例の一部改正。全会一致で可決。議第59号、柏原市国民健康保険税条例の一部改正。全会一致で可決。議第60号、柏原市福祉センター条例の廃止。賛成多数で可決。反対10名、臼井拓也、今井理香、立憲民主党、上田邦義、松尾隆秀、政権柏原、大保由香子、牧尾幸男、高橋圭一、森本恵美、すきやねん柏原、日本維新の会、細川義秀、自由民主党、口なし、竹森守、無会派。議第61号、柏原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正。全会一致で可決。議第62号、柏原市手数料徴収条例の一部改正。全会一致で可決。議第78号、柏原市手数料徴収条例の一部改正。全会一致で可決。一般。議第63号、工事請負契約の変更。マスが来た小学校、長寿明化改良工事の契約金額変更。全会一致で可決。議第64号、財産の取得、土地の所在、柏原市五井町163番1、他13室。全会一致で可決。議第65号、柏原市かぐやま体育館、柏原市万葉の丘スポーツ広場、かぐやま公園、柏原市東武田ドーム、東武田近隣公園、柏原市曽我川緑地体育館、曽我川緑地及び柏原市中央体育館の指定管理者指定の期間変更。賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派、欠席1名、牧尾幸男、すきやねん柏原、日本維新の会。議第66号、柏原運動公園の指定管理者指定の期間変更。賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派、欠席1名、牧尾幸男、すきやねん柏原、日本維新の会。議第67号、訴えの提起について、休日夜間応急診療所診療料等支払い請求。全会一致で可決。議第68号、訴えの提起について、休日夜間応急診療所診療料等支払い請求。全会一致で可決。議第69号、訴えの提起について、休日夜間応急診療所診療料等支払い請求。全会一致で可決。議第70号、指導路線の認定。全会一致で可決。予算。議第71号、令和5年度、柏原市一般会計補正予算第4号、 補正総額2億8851万4000円。賛成多数で可決。反対4名。牧尾幸男、高橋圭一、森本恵美、すきやねん柏原、日本維新の会、竹森守、無会派。議第72号、令和5年度、橿原市国民健康保険特別会計補正予算第2号、補正総額122万8000円。全会一致で可決。議第73号、令和5年度、橿原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、債務負担行為の変更。全会一致で可決。議第74号、令和5年度、橿原市介護保険特別会計補正予算第2号、補正総額1039万5000円。全会一致で可決。議第79号、令和5年度、橿原市一般会計補正予算第5号、補正総額13億3372万3000円。賛成多数で可決。反対5名、佐藤太郎、自由民主党、柏木、高橋圭一、森本恵美、すきやねん柏原、日本維新の会、竹森守、八尾井元、向井派、欠席1名、牧尾幸男、すきやねん柏原、日本維新の会。同意第11号、公平委員会の委員選任につき同意を求めること、山西健二氏、全会一致で同意。同意第12号、固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めること、倉田俊文氏、全会一致で同意。討論、決議意見書及び同意案件を除く。議案番号、案件名、賛否、会派、内容の順にお伝えします。市長提出議案より、議第51号、橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部改正。反対、無会派、日本共産党。以前も指摘したが、給与等の改正の議案は一般職と特別職で分けて提出されるべきである。一般職の給与に関する条例改正には反対しない。会計年度任用職員の給与等のさらなる改正も必要である。しかし、物価高騰で市民が生活に苦しんでいる中での特別職の給与引き上げには反対する。議第60号、橿原市福祉センター条例の廃止。反対、立憲民主党。廃止の理由は納得できる。しかし、指定避難所である本施設を廃止した後、代わりとなる避難所が決まっていない。地震やゲリラ豪雨等、避難所の必要性が叫ばれる時代に避難所を廃止する。その代替えはなく、これから検討していくと言っている議案に、どういう理屈で賛成できるのか。本施設を廃止すれば、周辺住民は離れた避難所へ行くことになり、被災リスクも高まる。そもそも市内に45箇所ある指定避難所の収容可能人数は、市が想定する奈良盆地東縁断層帯地震の避難者想定を大きく下回っている。このような状況下で指定避難所を一つなくし、その代替えすら確保していないことに対し、市として何も感じないのか。平成30年に廃止の方向性が検討されていたのであれば、なぜもっと早くに避難所を考慮しなかったのか。避難所の対象となる周辺住民の命は無視するのか。少なくとも地域の方々の 集いの場が確保され、避難所の件が解決するまでは本議案は提出すべきでなかった。賛成、自由民主党、青井。施設の老朽化が進み、現在と同じサービスの維持には大規模な改修工事が必要となる。資産額は4億3000万円だが、資材、労務単価の高騰で、さらに多額の費用を要することは想像に難くない。実質的な利用者が落ち込む中、毎年約1億円の運営管理料を投じ続け、多額の改修費用をかけることに市民の理解を得られるのか。本市の財政危機宣言は解除されたが、今後も厳しい財政運営が続くことを鑑みると、ひとまずはその役割を終えるという選択もやむを得ないのではないか。閉館により、高齢者施設の減退につながるとの意見もあるが、市の説明では、今後介護予防に力を入れるため、来年度は地域包括支援センターを2カ所に増設し、市民全体の健康寿命の底上げに力を入れていく意思も示している。また、閉館後の本施設の民間活用の可能性も探っていくとしている。今後、全市的な介護予防政策や高齢者の新しい居場所づくり等の福祉政策が広く展開されることを大いに期待する。反対、無会派、日本共産党。公共施設はそろばん勘定で物事を考えるべきではない。利用者数が減少しているなら指定管理にせず、市の直営にして利用者数の増加などを市が考えればいい。避難所も含め、市民が安心安全に暮らせる施設として、継続して市民が使えるようにすべきである。議第65号、橿原市かぐやま体育館、橿原市万葉の丘スポーツ広場、かぐやま公園、橿原市東武田ドーム、東武田近隣公園、橿原市曽我川緑地体育館、曽我川緑地及び橿原市中央体育館の指定管理者指定の期間変更。反対、無会派、日本共産党。3年後に指定管理者の公募を行うことはあらかじめ分かっていた。安易な延長は将来に禍根、災いの根、禍根を残す。指定管理者制度自体に反対だが、延長をするのではなく、計画を立て、公募によって多くの業者が参加し、要点も決めた上で管理者を決定すべきである。議第66号、橿原運動公園の指定管理者指定の期間変更。反対、無会派、日本共産党。議第65号と同様の理由で、反対する。議第79号、令和5年度、橿原市一般会計補正予算、第5号、反対、無会派。住民税非課税世帯を対象とした1世帯あたり7万円の支給と、全市民対象の1人あたり2000円のクーポン券の発行は、ぜひ取り組んでほしい。しかし、本議案には、議員の期末手当の増額分が含まれている。現在の議員報酬が不十分ということはなく、物価高騰で困る市民が多くいる中で、議員の期末手当の増額を行うことは、市民の理解が得られない。議員提出議案より、議第75号、橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正。反対、無会派、日本共産党。物価上昇等により生活に困窮している市民もいる中での議員報酬の引き上げには反対する。議第77号、橿原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部改正。反対、無会派、日本共産党。自治体 DX によって デジタルトランスフォーメーション、デジタル化によってより良い社会を目指すこと、自治体 DX によって情報システムの標準化、共通化が推し進められ、地方自治が脅かされようとしている。今回の申請等のオンライン化も、記載項目の見直しや、添付書類の省略等が迫られ、市の独自サービスが困難となる要因になる。一部の利便性向上の一方で、問題点の多い本条例の改正については認められない。本会議で審議した内容、結果は以上です。
4、委員会レポート、7ページ。ページ左下端に、会議録と録画配信の二次元コードが掲載されています。厚生常任委員会、議第60号、橿原市福祉センター条例の廃止、福祉センター、やわらぎの里とは、市の北東部に位置し、福祉、健康の増進を目的に、平成8年に開設された福祉施設です。露天風呂などの浴室や、囲碁、将棋、卓球などができる娯楽室や多目的室、屋外にはパターゴルフ場があり、地域の方、高齢者に利用されてきました。また、災害時の指定避難所にもなっています。市が示した閉館の理由は、目的、社会経済情勢の変化に伴い、設置の意義が希薄化している。利用者の固定化、減少により、当初の目的が薄れている。民業、同種民間施設開業により、行政管理のレクリエーション施設の必要性が薄れている。経費、毎年必要となる高額な運営管理料、施設の老朽化による高額な修繕費、長寿命化経費。問い、平成30年の橿原市施設分類別基本的方針に本施設の今後の方針が記載されている。この時点では、次の大規模改修の際には、民間活力の導入可能性を調査し、民間移譲や廃止を検討、との方針を示している。しかし、内容が市民に伝わっていない。今後、私有施設の廃止や縮小をする際、どの時点で市民に周知をするのか。答え、公共施設等総合管理計画の次回改定時に周知をする。問い、本施設は地域の指定避難所でもある。災害もいつ起こるかわからない。閉館後の避難所は決まっているのか。答え、寺川の北側にある指定避難所は本施設のみであり、民間、公共施設の活用を含め検討している。近くの公共施設は耳なし小学校になるが、川を越えての避難は二次災害の恐れもある。避難者の安全を確保しつつ、避難所、避難場所の選定にあたる必要がある。問い、温浴施設の利用者に対し、閉館後は民間施設を利用してほしいと市は言うが、民間施設と公共施設は目的が違う。公共施設は最小の経費で最大限の効果を発揮し、市民生活を向上させる目的がある。温浴施設の修理に多額の費用が必要なら、代替案を検討すべきでは、施設の存続に関する要望書も出ている中、温浴施設以外を使用する場合の年間経費は検討したのか。答え、温浴施設をなくした場合、2200万円削減可能。指定管理業者は回答している。現在の指定管理料、8600万円から削減額を差し引くと、年間経費は6400万円になる想定。問い、閉館後の施設の活用計画は？答え、本議案が可決されたら、廃止も含めて活用案を考えたい。問い、 廃止の議案の可決後に活用案を検討するのはおかしい。まずは活用案を先に出すべきでは？答え、継続する場合、大きな修繕費用がかかる。費用対効果などを考え、本施設の再利用、廃止を今後検討することになる。問い、廃止するなら、廃止した後のことを事前に検討すべきである。廃止の議案が可決された後の本施設の活用方法や代替施設について、市としての最終的な方針は、市長、総合的に判断をした上で、廃止の議案を上呈した。廃止の議案が可決されたら、速やかに担当部局を集め、今後について検討したい。問い、廃止の判断をした理由は、また、本施設を残した場合の将来的な市への影響は？答え、入館者数も減少し、年間入浴者の実人数が400人程度の中、指定管理料や修繕費もかかる。大規模修繕の時期も迎えており、指定管理の期限が終了する令和5年度での閉館が最適と判断した。今後、本施設を現在と同じような形で運用する場合、人件費や光熱費の高騰に伴い、指定管理の費用も大幅に上がると想定される。その他、大規模修繕や長寿命化の工事をするとなれば、多額の費用がかかることも想定される。問い、市直営にした場合の検討は？答え、検討したが入館料を上げる必要があり、利用者の負担が増えてしまう。市庁舎建設事業等に関する特別委員会。本庁舎整備、12月12日開催。新本庁舎の方向性は、公費負担を極力抑えるため、民間活力を導入した複合施設として整備する。今後の進め方は、事業化検討業務として、民間事業者へ意見等を聞くために、市場調査を行い、賑わいを生む民間施設の用途を探る。合わせて、事業化に向けたスケジュールなどを検討する。新本庁舎基本計画はどうなる？基本計画は全面見直すが、基本構想の理念や、基本計画のコンセプトは考慮する。デジタルの進展などに対して、柔軟に対応できるようにする。市場調査の結果を踏まえ、導入機能や庁舎の規模を検討する。12月12日の特別委員会で提示された整備イメージ案として、ビルのイラストが添えられています。複合庁舎、民間活力、知恵や資金等を導入、公費負担を極力抑えるの文字。土地の部分には、本庁舎の敷地を事業者へ賃貸。ビルには矢印で、庁舎施設、土地の賃料を利用して賃借。民間施設、にぎわいを生む施設を配置の文字。イラストの説明終わり。問い、市場調査を行う業種は、商業系、住居系等に限定するのか。答え、幅広い業種に調査をしたい。問い、基本計画を見直す範囲は。答え、複合庁舎としての基本計画を策定するため、全面見直しとなる。基本構想の理念や、基本計画のコンセプトは考慮する。問い、基本計画にあった災害対応拠点や防災機能等の踏襲は？答え、それらの機能は必要である。敷地内での整備を検討したい。市場調査で民間事業者の意見を聞いて、どの程度確保できるか等を検討したい。問い、民間施設と庁舎施設の割合は？何階に民間施設を配置するのか。答え、 現時点では未定である。問い、複合庁舎案のメリットは？答え、民間活力を導入して、賑わいを生むことができる。民間事業者が建設することで、建設の初期費用を抑えることができる。問い、民間施設も入る場合、庁舎機能の集約化が面積的に難しい。どの程度集約するのか。答え、市場調査の結果や今後のデジタルの進展等を総合的に考慮する必要がある。本庁舎に必要な機能は検討したい。問い、公費負担を削減とは、庁舎機能の削減では？コストだけを考えていては、本来の庁舎機能が削減される。新たに執務室を借りる事態にならないか。一時避難の対象となるかは、すべて新本庁舎に集約化させるべきである。原則庁舎の床面積は、職員一人当たりの執務面積から算出される総務省基準が適用されるのでは？答え、コンパクト化を目指すために必要な導入機能、庁舎規模を検討したい。他の自治体でも同様の事例がある。問い、費用、面積、民間施設の内容、民間と庁舎との施設面積の割合を含め、民間事業者の提案をすべて受け入れるのか。答え、事業者からの提案、意見も加味するが、最終的には市の方針や庁舎規模等も検討する必要がある。特別委員会議第79号令和5年度橿原市一般会計補正予算第5号主な補正予算の内容物価高騰対策支援クーポン券の発行全市民対象一人当たり2000円分給付金住民税非課税世帯対象、1世帯7万円。問い、クーポンの発行経費が高い。経費削減のため、他市同様にクーポンをデジタル化する考えは？答え、紙で発行する場合、業務量が増え、人件費が高くなる。デジタル化も検討したいが、デジタルに不慣れな方もいるため、紙での対応もできる形を合わせて検討したい。問い、クーポン券の配布時期は？答え、紙だけで配布する場合、配布時期は4月から5月の予定。店舗での使用は6月から8月末を予定。デジタル化する場合、期間は早くなると想定している。委員会レポートは以上です。